いらっしゃいませ。スナックカナイようこそ。私がこの店のママ。3月終わりから4月5月にかけてなんだかバタバタしております、水谷カナです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の二人の出会いに乾杯。はい、今回のテーマはズバリ坂口亜美ということでね、亜美ちゃんのエピソード、亜美ちゃんの面白話などを取り上げていこうという、そんな企画でございます。亜美ちゃんが今担当していますお隣さんという番組の木曜日の中継コーナーをこの4月から、前まで亜美ちゃんがやっていたんですけども、私が引き継ぐことになりまして、毎週木曜日、外に出ております。はい。で、私も亜美ちゃんも仕事や番組に対しての心構えっていうのは結構真面目なので、必ず中継が終わって私会社に帰ってきます。で、亜美ちゃんも生放送終わります。2人でアナウンス部で会います。そうなると軽く反省会をやるんですね。亜美ちゃん、今日さ、私あそこもう少しこうするべきだったと思ったんだよね、あとちょっと前振り長かったかなって、それ私の今日の反省点って言うと、亜美ちゃんも、あ、そうかもしれません、私もあそこでもうちょっとこうやって言えばよかったなって思うんですみたいな、そんな反省点をいつも2人でやっております。で、そのお隣さんの中継コーナーを担当している、放送作家さんっていうのかな、放送作家さんっていうか、今週はここに行ってこんなことやりましょうかってアイデアを出してくれる、そんな男の子、私からしたら息子のような年齢なので、どうしてもこう男の子って言っちゃうんですけど、3人いるんですよ。もうその子たちが可愛くて可愛くて、本当息子なんですよね。で、彼らもすごく真面目に取り組んでいて、いや、水谷さん、この前はあそこもうちょっとこうするべきなんじゃないかなって思いましたみたいなね、そういうアドバイスとか意見をすごくストレートにこのクソババアの私に言ってくれるんですよ。で、やっぱり年取っても若い人がそうやって提案したりアイディア伝えてくれたり意見したりアドバイスしてくれたりすると、私はとっても嬉しいので、すごくね、わかった、じゃあ次はそうするよみたいな感じで、前向きに楽しく中継コーナーはやってますね。お隣さんは若いスタッフが一生懸命作ってるので頑張ってほしいなというふうに私は思っております。亜美ちゃんもね、本当に一生懸命だし、ただ亜美ちゃんのダメなところを言いますと、結構抜けてるんですね。最初は私ももしかしてこの子は抜けてる感じをわざと演出してるのかなって疑ったことがあったんですけど、違います。彼女は本当にね、抜けてるんですよ。で、この前も4月になって、4月から亜美ちゃんは契約アナウンサーではなくて、文化放送アナウンサーですと名乗りながらも、なんていうんですか、フリーアナウンサーとして文化放送の番組に出演してくれるという。でね、一応文化放送から決められたこうギャラが毎月振り込まれるわけです、亜美ちゃんに。亜美ちゃんが毎月請求書をこっちに出さなくちゃいけない、それが普通なんですけど、この前4月末ぐらいに亜美ちゃんがひょこひょこっと来て、すいません、かなさん、請求書って毎月出さなくちゃいけないんですかって言うから、亜美ちゃん、出さなくてもいいけど、その代わりギャラが振り込まれないですよって言ったら、ああそうなんですね、わかりましたみたいな、抜けてるし、 いろん仕事は大好きで、仕事に関してはある意味貪欲だけど頓着してない感じがとっても私は彼女の魅力かなというふうに思っております。で、私大体いろんなこうイベントとか飲み会は必ずアミちゃんを誘うことにしてるんですけども、ほぼ 100% 彼女は参加してくれるという。で、今楽しみなのは6月の11日日曜日に琉球フェスティバルが日比谷の野音であるんですけれども、ここにアミちゃん行こうよって言ったら、ああ行きますって言ってるのでこのあたりも楽しみかなというふうに思っていますね。アミちゃんとはちなみにですね、4月に文化放送で若手のアーティストで遠吠えくんというね男の子がいるんですけど、が番組を持っているんですが、その遠吠えくんの、ライブが渋谷クラブクワトロであった時に、アミちゃんと私一緒に行って、すごい盛り上がってきたんですが、なんだろうな、こうアミちゃんとはある意味こう同志としてこれから文化放送をね、盛り上げていきたいなと思っている今日この頃でございます。その渋谷クラブクワトロで遠吠えくんのライブに行った時に、私久しぶりに渋谷の街を歩きまして、まず渋谷のもう駅が苦手なんですね。私がいつも使う東横線とか副都心線とかっていうのは全部こう今地下に入ってしまって、改札降りてから地上に出るまで自分が一体どこを歩いてるかわからないっていうのがものすごい気持ち悪くて、なんかちょっとこう気持ち悪いってなってくるんですけど、この前もその渋谷の駅から地上に出てスクランブル交差点を渡るあたりで、なんかちょっと若者酔いしちゃって気持ち悪くなっちゃって、でクラブクワトロに行く前に渋谷西部のお手洗いによって一回こう気持ちと体を立て直してから、クワトロに向かったというね。なんかもう若者の流れに乗るのは難しいなと思う今日この頃です。はい。で、アミちゃんについてメールをいただいておりますのでご紹介しておきましょう。ラジオネームゴーゴーかなさんです。ありがとうございます。アミちゃんについて勝手な偏見ですが、努力家のアミちゃんは勉強のしすぎで近眼でコンタクトレンズを使用しているのかと思っていたら視力 2.0 なんですって。そうな、嘘でしょ。 2.0 ってすごいいいですよ。目が腫れて朝のメガネは伊達だったんですね。あ、今ね、毎日ね、朝起きた時に天気予報をねアップしてますからね。あと旧芝離宮恩賜庭園の年間パスを持ってるんですって。はいはい、それは聞きました。びっくり&偉い。追伸かなさん、ゴールデンラジオのオープニングトークが面白すぎます。父親孝行できてよかったですね。あ、どうもありがとうございます。4月からねゴールデンラジオの水曜日もしばらく担当しておりますけれども、これはいつまで私担当するかは分かりません。はい、そうか、アミちゃん視力 2.0 ってすごいな、すごいな。なんか視力があんまり良すぎるとちょっとこうバカっぽい気しませんかちょっとアミちゃんに本当かどうか聞いてみようはい、ということで来週も、あ、来週じゃない、次回も坂口亜美について、ぜひ皆さんの思うこと何でも結構です、お寄せください。お待ちしております。アドレスはかなままjoqr.net kanamama@joqr.net でお待ちしております。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春がビューティフルメロディーズプレミアムコンサートの打ち上げで超大物ミュージシャン渡辺和美さんにくだらない質問をするママも超大物だなと感じる頃だわ。はい、渡辺和美さんといったらもう超一流のギタリストでいらっしゃいますが、私ギターって全然わからないんですね。何が難しくて何がすごいのかっていうのがわからなくって、で哀愁のヨーロッパを渡辺和美さんがコンサートでお弾きになって、みんなやっぱしびれるな、 しびれる、すっげえいいもの聞いたなってみんなすごい感動してるから、打ち上げの時に渡辺和美さんにですね、あの哀愁のヨーロッパっていうのはどこがすごいんですかって聞いたら、周りがドシャーってこけて、でやっぱり超一流の方っていうのはすごいですね。そんなバカな失礼な質問をする私に対して、渡辺和美さんはもう本当にニコニコと対応してくださいました。あれがやっぱり一流なんだなと思った次第です。はい、では最後にママの今夜のひとりごと、さあまたアミちゃんを誘ってどっか飲みに行こうっと。